ポッドキャスティングでも配信しています。文化放送大竹まことゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は、集英写真書から、マジョリティ男性にとって、まっとうさとは何か、ハッシュタグ MeToo に加われない男たちが好評販売中です。今日のゲスト、批評家の杉田俊介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いらっしゃいました。
よろしくお願いします。
杉田さんはいろんな本書いてるんだね。
そうですね。まあ、
はい。
特に。面白そうなタイトルも、
ね、まあ、長渕剛論、歌い殺される明日まで、ね、どんな本だったの、
長渕剛、まあ、いろいろ誤解されることが多い長渕さんについて、その歌詞と人生を、いろいろと分析するみたいな本で、最後は長渕さんに読んでもらって、で直接対談して、それが最後に乗るみたいな感じの本だったんで、ご興味があれば。
すごい。長渕さんが大好きで。
そうですね。中学生ぐらいから、ちょうどドラマのトンボとかが流行って、それっきりもう長渕さんファンで、でいろいろとちょっと長渕さんってなんていうのかな、ちょっとマッチョで、
マッチョだね、
愛国者でみたいな、ちょっと一面的なイメージで誤解されてるところもあるかなと思ったんで、でも長渕さんってすごい、それこそ自分の、男性性というか男らしさみたいなものと強さと弱さみたいなものを常にこう葛藤しながら自分のこう歌を作ってきた人だと思うので、やっぱりその辺は結構、今の我々いや若い人たちにも、参考になるんじゃないかなと思って、ちょっと違う長渕剛像を出してみたいと思って、なるほど、書いたんです、
はい、それ以外にも、フリーターにとって自由とは何かとか、ひも手の品格、男にとって弱さとは何か、ねえ、
いや面白そう、
どれもなんかこうちょっとあれだよね、こうちょっと人が踏み込んでいかないところ行ってる感じするよね、
まあ、ちょっといろいろと、いろいろ興味持っているところで、書いているという感じなんですけれども、
はい、今回のご本は、
はい、
マジョリティ男性にとってまっとうさとは何か、マジョリティは、まあ、マイノリティとは、ね、逆な感じだよね、
そうですね、ちょっとこのタイトルがね、いろいろ苦戦したというか、タイトル付けにいろいろと難しいなと思ったところもかなりあるんですけど、一応ここで言ってるマジョリティというのは、よく多数派少数派とか言われるんですけれども、その多い少ないの問題というよりは、自分たちが生きていることがそのこの社会の中ではこうノーマルで当たり前で、これが一般的なんだってこう思い込める人たち、あるいはそういう無自覚さみたいなものをその許された存在のことをマジョリティという言い方でしていて、まあ例えば女性とか、それから性的マイノリティの人、まああるいはその障害者とかもそうなんですけど、まあ例えばその空港でマジョリティの人たちはその普通にこうなんていうかゲートを抜けて外に出れると、でそれに対してそのマイノリティの人たちや女性は、その一個一個なんかゲートを通過するときにいろいろ手荷物検査があったり、その資格の審査があったりっていう、でそれをこう細かく細かくこう強いられてしまうと、でなかなかその外に出ようとしてもたどり着くべきところにたどり着けないみたいな、だけど男性たちはそういうことをこう経験せずに歩けば勝手にドアが開いてくれたり、余計な検査を受けないので、で自分がそれが当たり前だと思ってると、でもそれは結構その、意識していないだけで当たり前でいないと、本当は当たり前でないと、そういうこう多数派の男性の在り方を指して、一応マジョリティという言葉を、使っているという感じなんですけれども、
普通に生きてれば普通に自動ドアは開くし、
そうですね、
普通にどこでも買い物はできるし、普通になんかこう人と交渉もできるしみたいな、
そうですね、一個一個それがこう自然に与えられた、その自分はそれが当然だと思ってるんだけど、実はそこから外れれば、当たり前では決してないという、まあ、そこをこう浮き彫りにするための言葉として、マジョリティ男性という言葉を使ってみたんですけれど、
名刺なんか持ってると、実は私こういうもんですみたいなことを言うと、なんか全て通っちゃうみたいな、
そうですね、だから
会社バックにしながら
、 特別な自分が名刺というか何らかのそのカードみたいなものを持たされているというか、その生まれながらに持てているというか、そういう状態なのかなと思うんですけれども、
それをまあその人たちは気づかない。
そうですね、まあ、僕も含めて気づかないで、いられると、あのだここで、あの、この本のテーマとして、あの難しい、いろいろ難しい問題もあって、その例えばだから今男性のそういう無意識の特権性とか、その、まあ、ある種の暴力性みたいなものが今いろいろ社会問題に、あのなってますよね。その政治家たちを典型とし、ますけれども、それだけじゃなくて、あの例えばハリウッドとか、あの芸能界とか、それこそお笑いの現場なんかでも、あのそういう話が出てきていて、その中で結構その多くの、あの男性たちは、あの一応反省しなければというふうに思ってるんだけど、でも自分たちはその確かに反省しなければいけないんだけれども、結構生きるの大変だし、働くのも大変だし、それほど幸福ではないみたいにこうどうも思ってる人が、あの多くて、でそこで板挟みになるんですよね。で、その中でそのいろいろやっぱ差別と関係を持たないようにしているにもかかわらず、でもやっぱりいろんなツッコミがあの入ることがあると。でそうすると、あのその自分はこんなにこう頑張って、あの反省しているのにみたいな感じで、こう、まあ若い人の言葉で闇落ちっていう言葉があって、まあ、ダークサイドに落ちるというか、その良かれと思ってやったけどそれを批判されて、でそれがこう、ひっくり返って、で女性や性的マイノリティや障害者を憎むみたいな、そういう闇落ちの仕方をする、あの男性たちが割といるんですよね。で
その具体例で良かれと思ってやったことの具体例って何かありますか？例えば、
まあ、例えばよく言われるのは、あの同情とか憐れみみたいな気持ちで、弱い人たちにはやっぱりそのいろいろ寛容の気持ちで接しなければとか、その同情してあげなければみたいな、そのちょ実はそのそれは上から目線で、でやっぱりそういう、こう同情とか憐れみっていうのは、例えばその当事者の人がね、それに対してこう反論すれば、途端にこう逆転した憎しみとか怒りに変わるんですよね。俺がこんなに同情して、お前たちの気持ちを分かって やろうとしてるのに、なんでそんなにこうこっちを責めるんだみたいな、なんかそういう、
自分でも気がつかないうちに、
そうですね、
なんかちょっと上から目線
になっていると
になっている、でそれを指摘されると、逆に
切れてしまうというか、だそれをこう、あの、闇落ちっていうのはそのダークサイドに落ちるって、あの、スターウォーズとか、あのダーツベイダーをこうイメージしてるんですけれども、彼もだから自分の、あの愛する家族を守ったり、こう平和のためにみたいな努力をするんだけど、それがもう裏目に出て、あの闇の存在に落ちてしまうみたいなことが実はいろんなところで起こっていて、で特にそのあの、まあ、いわゆる中高年男性、まあ、僕も含めた中高年男性、あの今世の中でこうおじさんと呼ばれているような人たちには、そういう傾向が実はあるのかなと。
なるほど。ということはあれですね、その普通に生きてる自分たちの持ってる特権みたいなことが、で生きてますよね、普通に道がこう通れるみたいなね、だけどもその裏側もあって、実は負荷もたくさんかかってるんじゃないかって。
そうですね。
ことですか。
まあ、さっき言おうとしたのはその、やっぱり板挟みに陥ってるというのは、やっぱりその自分たちを変えていかなければいけないと思ってるんだけど、そのどう変えていいかわからない、でそれがこう失敗するとあの逆ギレしてしまうみたいな状態、じゃあその現実がどうなってるかっていうのを、やっぱある程度こう、あの今だからその男性がよく批判される、あるいはおじさん批判されるのはどうして批判されているのかっていうのを、ある程度こう、まあ、教科書じゃないですけれども、知識として情報として持っていないと、やっぱり山を登るには ある程度 その装備が必要で、やっぱりそういう装備をしないままにいきなりこう山に登って、いや俺はその LGBT のこと分かってるとか、あの女性差別をしない、俺はしたことがないとかって言っちゃうことが危ないというかね。だからそこはやっぱりその情報として、あの男性たちもいろいろ持っておいた方があのいいのではないかと。でそこででも大竹さんが言ったみたいに、確かに特権ではあるんだけど、その一方であの男性たちも、あのいろんな抑圧は受けていると思うんですよね。その男性のこう特権を維持するためにコストを支払ってるみたいな 感じだと思うんですけれども、うん、そのやっぱ男らしくなければならないとか、はい、自分で働いて家族を養わなければならないとか、うん、弱みを見せてはいけないとか、うん、涙を見せてはいけないとか、うん、そういう、 こう日々のこうコストを払いながらかろうじて男性特権っていうのを維持してるんだとしたら、やっぱりそこをこう自覚して、もう少しこういろんな生き方あるよねってところを意識していけるようにすれば、うん、男性たち、ここで言われているそのマジョリティの男性たちももう少しこう自由な生き方ができるかもしれないよねみたいな、その辺を考えてみたいという感じですかね、うん、
言われていることがガンガン胸に刺さる
そうですね、
もうなんかこう、うん、そうあらねばいけないみたいなものに、うん、なんかこう追われてるっていうか、
そうですね、だから必ずしもそれが幸せな生き方につながっているとは限らないというか、その、うん、優位な男性としていろんな特権を得てるって言われるんだけれども、うん、じゃあ幸せなのか自由なのかって言われると、うん、そうでもないんじゃないかっていう、うん、そのところですかね。
まあね、この年になってね、うん、こういう問題突きつけられるとね、うん、こう今までこうなんかこう虚勢を張ったり、うん、もうなんかこう、うん、金を一生懸命都合つけたりいろんなことしてきて、なんかこうそれでここまで来たような気がしちゃうけどね、うん、俺は
特にそうでしょうね、うん、なんかよく昔の方のやっぱ口癖はもうやっぱり男が女を食わしてとか、うん、なんかその男らしさっていうのすごいもういっぱいもう日常にあふれ返ってますもんね、うん、
今は言わなくなったけど、
うん、今でもあると思うけど、
あれなんだよね、昔はあれだよね、じゃあ一体この問題を誰が決めるんだという話になった時、うん、まあ、それは家族間で起こったりいろんなことになった時に、やっぱりこう俺が決めるのかなっていうね、うん、こう特に日本の家族の中の制度として、例えば家買う買わないとかでも何でもいいんだけど、そんなことでも決断を迫られた時にも、うん、どうすっかねこれっていうような、うん、任されてるがゆえに決断しなきゃいけないみたいなのは、
うん、そうですね、そういうプレッシャーみたいなのも、うん、あるでしょ、あると思うんですよね、うんうん、だから逆に言うとすごくその、過剰に、うん、なんていうか男らしく過剰にマッチョであろうとするっていうのは、うん、その筋肉ムキムキって意味だけではなくて、うん、そのメンタルな面でもね、過剰にマッチョであろうとするというか、過剰にこう強く涙を見せずにみたいな、やっぱりそういうこう生き方を強いられている面っていうのもあるのかなと。だからやっぱりそこをもう一回問い直すことで、もう少しいろんな生き方できるよねっていうのを、その今その、Me Too とかフェミニズムとかがいろいろなこう文化の面にも入ってきて、で女性やその性的マイノリティの人たち、 LGBT の人たちがいろいろなこう生き方の実践っていうのを見せてるんですけれども、やっぱりそのマジョリティというか多数派の男性は、まあ、おじさんたちはそこからこう完全に取り残されているというか、その自分たちの内側からその問題を考えてなくて、頭だけで考えてそれを分かったつもりになる、あるいは分かったふりをして、でも自分たちの中の問題っていうのは先送りにしてるっていうのが結構多いと思うんですよね。だからやっぱりその内側から自分たちはじゃあどうするのってところを考えるのが大事なのかなと思いました。
まあそれはあれだよね、今なんかちょっとこう人申請って本が売れてて
斉藤光平さんの、
はい、斉藤光平さんの、それがなんか成長みたいなことを問い直していくみたいな、うんうんうん、もうちょっとそこ考えた方がいいんじゃないのに、ね、ちょっとつながってる。
そうですね、だから生産性を上げて、うん、みんなでこうガンガン働いて、うん、その豊かな社会だけを作ろうっていうだけじゃない、はいはい、まあ、脱成長というか、はい、成長からたとえこぼれ落ちても、うん、いろいろな幸せな生き方とか、うん、のんびりした生き方とか、うん、いろいろそういう可能性はあるんじゃないかっていうのは、うん、本当におじさんたちこそが考えた方がいい問題なのかなと。
もうでも働き始めて定年しても、この敷かれたレールから、うん、なんかこう降りられないっていうか。
そうですね、
しかも今もう75まで働けとか言わせてて、うん、一旦レール なくなったなみたいな感じでも、こっちに細いレール用意しましたよみたいなこと言われて、うんうん、じゃあそっちのレールで前と同じことするかみたいな。
そうですね、だからそれをこう個人の生き方の選択だけにしちゃうと、うん、やっぱりその、 あの規定のねレールをこう降りた時の他のこう道がないというか、うん、他の生き方がないから、はい、やっぱりそこは自分の生き方っていう話と、やっぱり社会のあり方が、うん、あのやっぱりこの、新卒で定年まで働いて、うん、ようやく残ったその貯金を、うん、食いつぶして老後を全うしてくれっていう、はい、やっぱりこのライフスタイルどうなんだっていうところをもう一回考えた方がいいっていう時期に来てるのかなという気はしますけどもね。
そんなこと言われてもそうなんだし、自分がある種の特権を持ってて、それで上から目線でこう世の中に接してきたみたいな、うんまあ、規定事実はあるわけじゃないですか、
うん、そうですね。
そこをなんかこうもう一歩下がって考え直す人との距離だとか、うん、あそれから例えば福祉にしてもボランティアにしても、もう全部そこら辺からの発想で来ちゃったような気もするんですよ。
うん、あのただあの来る前にあの、うん、大竹さんの、うん、俺たちはどう生きるかを、
すいません
これも同じ主演写真書から出てて、はい、あの読んできたんですけど、はい、あの、うん、男性学っていうね一応学問があって、はいまあ、女性たちの、 その、うん、ジェンダーとかフェミニズムの議論を、うん、受けた上で男性たちがどう考えるかっていう本なんです、うん、あの学問を男性学っていうんですけれども、うんはい、大竹さんのこの本はあの一つ の、 あのなんて言うんでしょうか、高齢者の、うん、高齢者という言い方もあるんですけど、うんはい、70過ぎた人間にとっての男性学みたいな本にも読めるというか、
うん、あそうなんですか、
これ素晴らしい本ですよね、うん、最後にいやいやいや結論がすごくて、うん、あの結局若い人にいろいろ伝える言葉を探すんだけど、はい、結局君たちに伝える言葉をこの年寄りは持っていなかったと、はい、でグダグダと回り道を迷いながら生きてきた男の打分でしかなかったっていう、うん、普通だったらなんかこう、うん、お説教したりとか、うん、そのなんかこう、うん、あの役に立つこう言葉を若い人にこうかっこつけてこう、うん、あの示そうとすると思うんですよね、うん、だけど自分にはそれがなかったっていうのをこうはっきり認めているっていうか、うん、正直に認めている、うん、しかもしかもそれを
こんなところで褒められるとは思わなかったんですけど、
なんていうか、はい、あの最初から諦めてるんじゃなくて、うん、いろいろ自分の中で探してみたんだけど、うん、でも結局それはなかったっていうのをこうはっきりとこう言葉にするっていうのはやっぱりすごい大事であり、かつやっぱ男性が一番苦手なことだと思うんですよね、
あ
の
そうなんですか、
やっぱり一番なんかこう、うん、意味とか、うん、あの生産性とか役立つみたいなことをあのどうしても求めがちで、うん、例えば僕はあの障害者福祉をあの十数年やってたんで、あの例えば男性がこう特に高齢の男性があのリハビリ施設とかに通うと、リハビリの場ですら俺の方がリハビリ頑張ったとか、うん、俺の方があいつよりも治りが早いとかをやっぱ競っちゃうらしいんですよね、はい、だからそういう立場に置かれても
温泉で治療してる人もそうだよね、
だからそれぐらい骨身にやっぱりその他人と競争して他人よりも自分の方が優れてるとか、そのやっぱりそれ認める欲望っていうのがもうあのかなりこう深いところまであの染み込んでいるにもかかわらず、あの、腰痛の手術を小竹さんの本でね、腰痛の手術をされて、それ結局いろいろやったけどダメだったっていうところをこう受け入れてるところとか、やっぱりそういうこうスタンスっていうのがすごくあの面白いし、それはあの今回の僕の本ともあの関係しているというか、その考えたかったけどそこまで僕はたどり着けなかった
よ。いやいや何をおっしゃいます、もうわざわざそんな本を持ってきていただいてありがとうございます。もうさて話は先に、あまだ時間あるね、先に進めたいと思いますけど、うん、こうあれですね、杉田さんはこの中でこういろんなことを気づいていく中で、ちょっと話は飛びますが、はい、まあ、男と女っていう区分け、うんうん、これ自体も、うん、もうなんかこう、あ君は男ね君は女ねみたいな、うん、まあ、子供の頃から僕たちは言われてきて、うんうん、その間にやっぱしあの、まあ、失礼な言い方だけど春な愛みたいなこう生き方もある、うん、っていうことになってくると、もう花からこの区分け自体も、うんうん、なんかこう分かりやすさの一つの道具みたいに思えてきますね、
うんうんうん、やっぱりその、うん、なんていうか もう人類は長いことね、うん、その男があって女があるっていう、うん、結構それはすごい強い思い込みに呪縛されてきて、うん、もちろんあのそういう側面もあるんだけれども、うん、やっぱりその異性愛っていうんですかね、うん、男と女がそれぞれこう愛し合うみたいなのが当たり前っていうのが前提になっていて、うん、だけどやっぱりその社会的に見てもその生物学とかで見ても、うん、やっぱりそれってグラデーションになってるんですよね、うん、男性と女性っていうのは、うん、あの虹のようにこう、うん、あの連続的であるのが、うん、あのなんていうか当たり前で、むしろそのそちらの方がおそらくその生物としての真実に近いんじゃないかと僕はあの思うんですけれども、
はいはい、
ただやっぱりそれに対してそのそういうそのいろいろなあの性的あの性的マイノリティとか LGBT という時にいろいろな立場があって、うんうんうん、でそうするとその性的なものっていうのはあまりにも複雑でややこしくてわけが分かんないから、うん、もう頭が混乱するよみたいな言い方で、うん、もう一回やっぱり男と女をこうすっぱり分けた方が早いんじゃないかっていう立場の人たちもやっぱり増えてくるんですよね、うんうん、
なるほど、
うん、やっぱりそれはあの反面はそういう面もあって、うん、やっぱりすごく難しい面もたくさんあるし、うんうん、その情報あのあの他人について知るにしても、うん、で今日あの生き方を共存の方法を探るにしても、うん、やっぱり難しいんだけれども、うん、でもそこはやっぱり何とかしてこう楽しむようになっていくというか、いろいろなこうあの性のあり方っていうのは我々が想像しているよりもはるかに複雑ではるかに難しいっていうことを、うん、こうもっとそのことに驚いて、うん、びっくりしてでやっぱりそれを楽しむようになっていくというか、うん、でそういうこの訳が分かんないよってことを知っていくこと自体が、うん、結構ややこしいけど面白いっていうふうに、ん、やっぱりそういうこう考え方の方にこうシフトしていった方が、うん、あの男性にとっても自由な生き方、
まあね、昔はそういうものはなかったことにしてたわけだからね、
うん、そうですね、うん、いたわけですからね、うん、存在したわけ、
存在はいたんだけど、
うん、
もう あいつのことはなかったことにしようかと、
う
ん、
そうですよね、
でなんかこう家族制度みたいなのがずっとつながってて、うん、その中で生きてきちゃって、うん、でもいるじゃんあそこにっていう、うん、ここにいるじゃんっていう、
本当人の人口の数だけ、うんうんうん、種類があるってことですもんね、うん、男と女だけじゃなくて、はい、最後にちょっと改めて杉田俊介さんの本のお知らせです、
はい、うん、
杉田さんの本マジョリティ男性にとって真っ当さとは何か、うん、ハッシュタグ、うん、MeToo に加われない男たちが集英写真書から現在好評販売中です、これまでのフェミニズムをめぐる様々な論争について、そしてマッドマックス怒りのデスロード、ズートピア、ジョーカーなど映画作品を素材に男性たちがフェミニズムから何を学ぶべきかを丁寧に書いています。そうだね、ぜひ手に取ってお読みください。
しかもそのフェミニズムみたいなことももう一回元から見直していかないと、ここもちょっとわけのわかんないことになってきてるよね。
そうですね、なかなか、うん、あの簡単にはわからないところがたくさんあるので、うん、あの男性たちは一緒に
読んでみてください。ぜひ
勉強してみましょうということです。
はい、おたけメインディッシュ本日のゲストは杉田俊介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、